リスト教会の礼拝メッセージをお送りします。神様はあなたを愛して祝福されています。その愛をお受け取りください。
教会に子どもたちがいるというのは本当に嬉しいことですね。社会に子どもたちがいる、子どもたちが道を歩いているというその姿を見る、子どもたちの声を聞くというのは本当に嬉しいことであります。その子どもたちを本当にこの大切にですね、育てていきたいなと思います。私たちに与えられている一人一人の子どもたちですね、皆さんこう可愛がってですね、話しかけてくださっているのを嬉しく思います。一人一人ですね、大好きだよという気持ちでですね、接してあげていただきたいなと思います。時間はすぐ経ちますからね。あの子供たち子供だと思っていたんですけれども、あっと気がついたらすぐに大人になりますね。すぐになりますので、期待をしてですね、楽しみにですね、見守っていただきたいと思います。今日はこの聖書ですね、ローマ人への手紙です。私たちはナザレン教団の教会学校の教案誌、希望ですね、その希望のカリキュラムに従ってお話をしています。で、今はローマ人への手紙を学んでいるんですね。ローマ人への手紙は私が本当に大好きな箇所でありますし、特にこの8章というのは本当に素晴らしいので、励ましを受け元気になるところです。先週お話ししたのはですね、全てのことは益になるということをお話をいたしました。本当にこのことは慰めであり、励まし、嬉しいことですね。この説教はネットでもインターネットでも公開しているんですけれども、レスポンスがありましたね。本当に良かったです、ありがとうございますというこの返事をですね、書いてくださった方があります。嬉しいことです。続いてですね、この勝利ですね、この宣言があるっていうのも嬉しいことであります。今日はですね、説教のタイトルを愛は必ず勝利しますというタイトルにいたしました、ね、愛は勝利をするというのは希望でもありますけれども、本当なのかなと、こうもうちょっと疑いと言いましょうかね、そういうのを感じることもありますけれども、でも私たちはいや、そうではないんだ、愛は勝利するんだと信じてですね、こう歩んでいきたいなと思うんですね。特に今日は37節を中心にお話ししたいなと思うんです。しかしこれらすべてのことにおいて、私たちは私たちを愛してくださる方によって輝かしい勝利を収めていますとあります。まず第一ですね、私たちは愛されているということですね。私たちを愛してくださる方がおられるということです。私たちは愛されています。誰によってでしょうか。もちろん神様ですね。神様が私たち一人一人を愛してくださっているのです。なんか神様から忘れられているんじゃないかなとか、神様僕のことを、私のことを怒っているのではないかなとか、もっともっと頑張らないといけないのにやっていないなとかですね、思ってしまっているのではないでしょうか。そうではないんですね。神様は今の私たちを愛し祝福してくださっているということです。皆さんが今ここに存在していることということが、もう神様の愛の印であります。皆さんがこの世に生まれてきたこと、そして今生きていること、そしてこの礼拝に来ていること、この説教を聞いていること、ネットを通してでもこのお話を聞いているという今この瞬間、それ自体が神様があなたを愛しているという大きな証拠であります。 皆さんは今そこにいることで神様の愛の中にいるということ、神様が許してくださらなければ私たちは一瞬としてこの世に生きることができません。神様が私はあなたのことを愛しているよ、あなたを祝福しているよと言われているから、私たちは今この世界に生きているし、この場に参加しているということであります。でも私たちは、いやそれならば神様もっと良くしてくださったらいいのにな、もっと楽しいこと、もっと嬉しいことあったらいいのになと思っているならば、それはちょっとこう考え方が間違っているところがあるんですね。私たちは神様に愛されるような清い人間だろうか、正しい人間だろうかということをこう知っていく必要があるのではないでしょうか。自分の胸に手を当ててみて、自分は、私は神様に愛される価値があるかな、神様の祝福を受ける価値があるのかなということを考えてみると、神様、私にもっと良くしてくださいとは言えなくなるのではないでしょうか。罪人である汚れた私を憐れんでくださいという言葉しかないのではないでしょうか。そういう私たちを神様は愛していてくださり、皆さんはその神様の愛の中に今いるのであります。まずそれを信じていただきたいと思うのであります。第2番目にですね、勝利はすでに与えられているということですね。私たちを愛してくださる方によって輝かしい勝利を収めていますと、ここにありますよね。輝かしい勝利を収めるであろう、将来いつかではなくて現在形なんですね。今私たちは勝利を収めているということです。まあ、この勝利というとやっぱり競争というか、競技ということを思い浮かべますよね。いろんなスポーツですね。例えば野球ですね。まあ、この高校生の球児にとっては、甲子園というのは憧れですね。で、甲子園に出たいと多くの人が願って、そして一生懸命頑張るんです。けれども甲子園に出るということは大変なことなんです。あと一歩のところに行ったけれども行けなかったとかですね、いうこともたくさんあるんですね。けれどもそれに勝ち抜いてついに甲子園に行ったぞなんての本当に喜びです。けれどもそこがゴールではないんですね。そこからまた戦いがあって、で優勝するというのは本当にもう至難の業です。まあ、このベスト8と言いましょうかね、この上位8チームになるなんていうのは本当にもうそれだけでも大変。私は以前は島根県にいましたので、島根県の高校というのは出たらいつもこう応援するんですけれども、せめて一勝と思って応援するんですけれども、そのせめて一勝ができないんですよね。本当に一勝が難しいな。でもそれを勝ち抜いてベスト8になるというのは本当に素晴らしいことです。でベスト4になってですね、最終的には優勝するというのはものすごい素晴らしいことであり、嬉しいことでありますけれども、でも優勝するのはただの1校だけなんですね。で、あとの学校はみんな敗北者になってしまうという現実。まあ、だからこそ優勝したら嬉しいんですけれども、でも多くの高校生って言いましょうか、高校球児はそこに行けなくてがっかりする。ベスト8とかベスト4とか言いますけど、言葉は綺麗ですけどね。でも一番以外はもうダメなんですよね。もう1番と2番と言いましょうかね、優勝と準優勝っていうのはもうほんのちょっとの差しかないんですけれども、優勝したというのと準優勝というのはそれも全然もう価値が違うんですよ。 この世の中は優勝しか認めてくれないんですね。優勝した人は素晴らしいけれども、まあその他の人は頑張ったねということになってしまうのです。ならばもう優勝こう頑張るというか努力するというのが無駄じゃないかなと思ってしまうんですね。けれどもそれは決して無駄ではないということなんです。なぜかというとですね、もう私たちはすでにもう勝利を与えられている、神様から勝利を与えられているという事実があるということです。ですから私たちは優勝しようが優勝しまいがもうすでに勝利をしていて優勝をしている存在なんだということを知っていただきたいと思うんですね。まあ、この世的に見るならば、まあ、優れた人とそうではない人とかいうその順番というのがあるように見えますけれども、神様の目から見たならばそれは何の違いもないものなんですね。この世的にどんなんであっても神様はあなたは勝利者ですよと言ってくださっている。私たちの間違いはですね、そういうように立派な成績を上げた自分は優れた人間だ、それができない自分はダメな人間だと思ってしまいがちなんです。それが間違いだということなんですね。もうこの世的に見て素晴らしい成績を収めようがそうではなくても、神様は私を勝利者と見ていてくださるし、人間がどうのこうのというよりも神様が決めてくださることの方が決定的なんです。だから自信を持って生きることですね。まあ努力するというのはとても素晴らしいこと、一番を目指してですね努力するというのはとても素晴らしいことですね。ですから私たちは努力して、昨日よりも今日よりも明日少しでもですねこの成長したい、優れたものになりたい、願って努力するのは素晴らしいことです。ですから子どもたちにもですね頑張るんだよ、勉強するんだよってですねこう進めるんですね。でそれは良いことであり正しいことであり美しいことでありますけれども、でも他の人と比べて自分はダメなんだとかいうので自分の価値を決めてはいけないということです。私たちの価値を決めるのは人間ではなく神様です。で、神様はすでに私たちにあなたは素晴らしい人間ですよというこの優勝と言いましょうかね、勝利を与えてくださっている。そのことをですねしっかり掴んで生きる。もうすでにこの世で生まれてきたというだけで私たちは勝利者なんですよ。もうただ息をしてですね生きているだけでも勝利者なんですけれども、そのことを知らなくて他の人と比べて私はダメなんだ、私はつまらないんだと多くの人が思っている。それが間違いだということ、知っていただきたい。皆さんはあなたはもうすでに人生の勝利者である。そのことを信じて昨日よりも今日よりも明日ですね、成長していきたい、言っていただきたいと思うのであります。第3番目ですね、どんな時にも神様の愛を信じようというところですね。キリストのこの35節ですね、誰がキリストの愛から私たちを引き離すことができましょうと、ここにありますよね。神様の愛はもう誰からも私たちから離されることはないんだということです。39節に、高いところにいるものも低いところにいるものも他のどんな被造物も私たちの主キリストイエスによって示された神の愛から私たちを引き離すことはできないのです。どんなものも神様の愛から私たちを引き離すものはない。もうどんなことがあっても神様は私たちを愛してくださるということを信じるということです。この世は変わってしまう世の中です。 常に変化していく。鴨の長明という人が昔北条記というのを文章を書きました。私中学校の時にこの文章を、国語の授業で習って、で暗唱しましょうと言って1ページ暗唱しました。その当時もうほとんど忘れましたけれどもね、行く川の流れは絶えずして、しかも元の水にあらず、流れに浮かぶ歌方はかつ消えかつ、かつ消えかつ結びて久しくとどまることなし、ということなんですけどね、まあ、川が流れています、川が流れてますね、ずっと流れていて、それは変わらないように、もうずっと前も流れていたし、今日も流れていたし、明日も流れていく、変わらないように思うけれども、よく見ると流れていくその水というのは、この今流れている目の前の水と次の瞬間流れている水はもう変わっているんですね。同じ水ではない。今見ていた水はもう川下の方に行って、今度川上にいる水が流れてきている。だから常に変わっているんですよ。でこの泡がプツッと出てくるね、で消える、出てきて消えるというのがあるけれども、でもその現象は同じだけれども、その一つ一つの泡は全部違う、同じ泡じゃない。世の中の人も一緒ですよと。たくさん街に出ると人が歩いているように思いますけれども、でも同じ光景じゃない。毎日毎日行くたびに違う人が歩いている。人生も同じですよ。人がたくさんいるようだけれども、もう人がずっと永遠に生きているようだけど、いや人生はそうじゃない。誰かが死んでいくし、誰かが生まれていく。この世は常に変わっていくんですよ。まあ、こう常ではないというので無常とか言っているんですよね。常に変わっていくのが世の中です。ですからいいこともあるし悪いこともある。悪いことがあるともうがっかりしてしまう。でもう私は愛されてないんじゃないかな、神様に愛されてないんじゃないかなとか、神なんかいないんじゃないかなと思ってしまう時がある。この世の中を見ている時はそうなる。私この聖書の8章のですね、本当にこの部分大好きなんですけれども、これがはっきり分かったのは、あの大震災のことが起こってから私はそれがはっきり分かったんですね。なぜこんなことが起こるんだろう、なぜこんなひどいことが起こるんだろうという時に、この聖書の箇所を読んで、はっと分かったんです。もう神なんかいないんじゃないかなっていう、そういう状況。私たちこう思うんですね。神様が愛ならば私にもっといいことをしてくれるだろう、もっと楽しいことをしてくれるはずじゃないの。先ほど読んでいただいた聖書の箇所にですね、この誰がキリストの愛から私たちを引き離すことができましょう。患難か苦しみか迫害か飢えか裸か危険か剣かとですねあって、私前読みながら、いや神様が愛ならばこの患難とか苦しみとか迫害とか飢えとか裸とか危険とか剣をないようにしてくださいよって思っていたんですね。それが神様の愛じゃないかなと思っていた。そういう生き方であり、そういう考え方だったんです私は。でけれどもその時変わったんです。いやそうじゃないんだと。そういう生き方から、いや神様の愛はどんなことがあっても変わらないんだという生き方に私は変わったし、そのことがはっきり分かったんですね。この世の中は変わっていくんですよ。でこの世の中を見ていたら、私たちはこう不安になるし、恐れるし、疑いが出てくる。けれどもこの世の中を見るのではなくて、絶対変わらない神様の愛を信じる。もう何が起こっても神様は愛なんだ。これが起こるから神様は愛じゃないなんていうことじゃなくて、何が起ころうと神様は愛なんだと信じなさいということであり、そのことをこの聖書の箇所は言っているんですね。何があろうと神様の愛は変わらない、永遠に変わらない。それを信じて私たちは生きている。それを信じて生きている人が勝利者なんです。この大震災の時にですね、まあ、いろんな歌でこの励まそうっていうことを ありましたね。で今回この説教タイトルは、説教のタイトルですね、愛は必ず勝利しますというタイトルにしたら、ネットでね、書き込んでくれたんですね。最後に愛は勝つっていう歌が流行りましたけれど、皆さんご存知ですか。カンという人がですね、必ず最後に愛は勝つというのがすごく大ヒットした、まあそのことをですね、こうイメージされたんだと思うんですね。でそういう歌がですね、こうテーマになって、私たちの希望というのは疑いと言いましょうかね、不安というところから希望は出てこないということですね。必ず最後に愛は勝利するんだということを信じることによって、じゃあ今日も頑張ろうかなという、この勇気と言いましょうかね、生きる力というのが与えられるんです。神なんかいないとかね、ダメだということから頑張ろうという気持ちにはなってこないですよね。希望というのはやっぱり愛から来るし、そして、そこから私たちの勝利の人生が始まるんだということです。で私はですね、この愛は勝つというこのことからお話をしようと思っていましたし、夕べのこの土曜夕拝はそのことをお話をしたんですけれども、夕べ急遽ですね、西山さんからメールがあってですね、今日は小坂忠先生がですね、このところに参加されるっていうのに参加されているんですよね。そういうことがこう連絡が来たんですよね。ってそんなと思ったんですけれども、まあ一礼拝者として、今日は午後からですね、夕方ライブがあるそうなんで、大阪であるそうなんですけれども、来られるということをお聞きしてですね、じゃあこれじゃない違う話をしようと急遽書いたんですけれども、小坂忠先生が作られた歌があるんですね。勝利者という歌なんです。あんまり知られてませんけれども、とてもテレビでもですね、取り上げられたとても素晴らしい歌なんですね。でこの勝利者という歌ができたのは、このロサンゼルスのオリンピックの時、マラソンですね。で、女子マラソンで多くの人が走るんだけれども、最後もう2時間以上経った後、一人の選手がもうヨロヨロで、もう脱水症状になってですね、ヨロヨロになりながらもこのトラックに入ってきたというのがこう流されたんですね。もうあんな風になったら途中で棄権するっていうのが普通ですけれども、スイスの選手でアンゼルセンという選手ですけれども、もうヨロヨロになりながらこう走ってきたって、みんなそれ見てすごく感動したんです。で最後ヨロヨロヨロヨロしながらゴール、でそこでこう選手に触ったらもうその選手失格になりますからね、もう誰も助けることができないけれども、最後ゴールをしたというですね。で小坂先生はそれを見て感動されてですね、この勝利者、彼女は勝利者ではないですよ、もう2時間以上もですねかかっているけれども、最後走り切ったというですね、もう人生とはこういうことじゃないかなというので、その歌を作られたんですね。あれ、その歌詞ですね、いいですね、歌詞をちょっとですね、皆さんにご紹介したいなと思っています。何が苦しめるのか、何が喜びを奪い去るのか、心の中にはいつも嵐のような戦いがある。勝利者はいつでも苦しみ悩みながら、それでも前に向かう。君がつまずいた時、失望の波に飲まれていた時、君は一人でいたんじゃない、君を支えていた誰かがいた。勝利者はいつでも傷つき悩みながら、それでも前に向かうという歌なんです。皆さんぜひネットで小坂忠勝利者と検索していただいたらですね、それを聞くことができます。私たちは勝利者なんですよ。もうすでに生まれてきている、存在しているということで勝利者なんです。 ですからそれを信じて私はもう勝利者なんだ、周りが何と言おうと状況が何て言おうと私は勝利者なんだと信じて走り続けることです。その人が本当の意味で勝利の人生を歩んでいる。この世の全ての人はもうそういう意味では勝利者です。まあ、罪汚れがありますけれども、それはもうイエス様がちゃんと十字架にかかって処理をしてくださっている。もう全ての人のその贖いというのは完成していて、一人一人が勝利者として歩めるように神様はしてくださっている。私たちはそれを知っている。それを知っているのとそれを知らないのとは天と地の差があります。皆さん、私たちはもう知っています。勝利者です。素晴らしい。で、天に帰ったら神様が本当によく頑張って明日ねって言って、素晴らしい栄光の冠を一人一人が神様から受けるのであります。けれども、そのことを多くの方々が知らない。あ、自分はダメなんだとか、自分はつまらない人間なんだ、生きる価値がないんだと思っている方が多くあります。教会はそれらの方々に、いや、そうじゃないよ、あなたもすでに勝利者であり勝利の人生を歩んでいるんだよということを語る必要があるんですね。それを今度別伝えていきたいなと思います。皆さん信じてください。あなたはもう勝利者であります。お祈りをいたします。神様、あなたの素晴らしい御言葉をありがとうございます。この世界を見るときに、この自分を見るときに、なんとつまらない人間なんだろう、そう思うことがあります。もう生きる価値がないんじゃないかなと思うことがありますけれども、そうではなくて、私たちを愛してくださるあなた、あなたが輝かしい勝利をすでに与えていてくださるイエス様によって全ての罪が許され、全く清いものとして、それを信じ前向きに希望を持っていきなさいと言ってくださいます。ありがとうございます。神様、信じます。あなたが私たちを愛してくださって、すでに勝利の人生を歩んでいるということを信じます。そして昨日の自分よりも今日の自分、そして今日の自分より明日の自分、成長していきたいと思います。合理を目指して、天の国を目指して歩んでいきたいと思います。この1週間もあなたが共にいてくださり、豊かに祝福を与えてくださるようにお願いをいたします。周りで弱っておられる方々、疲れておられる方々、自信をなくしておられる方々がおられたら、どうか私たちが、この神様の愛を明かしし、あなたの愛を伝えるものとして私たちを用いてくださるようにお願いをいたします。主イエスキリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。
桃谷キリスト教会の礼拝メッセージを聞いてくださりありがとうございました。ご意見ご感想などを聞かせていただけると幸いです。神様はあなたが大好きで救ってくださいました。安心してお過ごしください。